お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの聖なる皆をあがめます。神様、あなたは天地万物を無より創造され、今もなお神のご栄光が現れるよう万物を治めておられる偉大なお方です。あなたは教会と私たち一人一人の一週間の生活とその歩みを聖霊なる神の力と恵みと私たちを愛する愛によって守り、今日こうして新しい週の最初の日に私たちを礼拝に導いてくださいましたことを心より感謝いたします。この一週間、私たちが犯したすべての罪を主イエス・キリストの十字架の贖いゆえにお許しください。またあなたを心から礼拝することにより力と励ましを与えられ、今日から始まる新しい一週間を神様、あなたに希望を置いて歩むことができますようにしてください。私たちを神の御言葉と聖霊によって強くしてください。そして私たちのすべての歩みの中で神様の栄光を表すことができるものとならせてください。今私たちは神を賛美し、神の御言葉を聞き、神に祈りを捧げます。聖霊なる神様、どうぞ今日こうしてあなたを礼拝するために集っている私たち一人一人の心を御言葉の光で照らしてくださり、神様がどれほど私たちを愛してくださっておられるのか、私たちを愛するがゆえに私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださったことをもう一度心に覚えさせてくださいますようお願いいたします。そしてあなたこそ私の救い主、私の神であることを悟らせてください。さらにあなたを信じ、あなたの愛を受け入れ、喜んで神の御声に聞き従うことのできるものとならせてくださいますようお願いいたします。また今日礼拝に出席できなかった人々を顧みてください。肉体的精神的弱さを覚えている方々に癒しと慰めと平安を与えてください。また試練の中にある方々を励まし支えてください。お仕事のために今日この礼拝に集えない方々を顧みてくださいますように。また今日こうして私たちをこのところへと送り出してくださった愛する家族の上にも神様の豊かな祝福と恵みがありますように。そして私たちをそれぞれの家庭に使わし、共に今日あなたからいただいた恵みを分かち合うことができますように。そしていつの日か教会に集うことのできるものとならせてくださいますようお願いいたします。神様、どうぞ新学校の働きを祝し、新学生の学びと健康をお支えください。また先生方の働きと健康をお守りください。また新学校の必要のすべてを満たしてくださいますようにお願いいたします。また今週の5月2日から4日にかけて塩や聖会が持たれます。その聖会の上にもあなたが豊かに祝してくださいますようお願いいたします。また世界宣教の働きの上にも神様、あなたの守りと助けがありますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書には多くの箇所で羊や羊飼いの話が登場してくるわけです。それはイスラエル民族がもともと遊牧民であったということがその理由の一つであるわけです。聖書の中の主要人物にも羊飼い経験者が多くいるわけですね。アブラハム、イサク、ヤコブは羊飼いでありました。また、モーセは 40年間、ミディアンの地で羊を飼っていました。そしてダビデも子供の頃、父の羊の世話をしていました。創世記の4章には、アダムとエバの息子、アベルは羊を飼う者となり、というふうに記されてあります。ですから、人類歴史の最初から、羊飼いという職業があったことを示しているわけです。また、旧約聖書の律法には、罪をあがなうための犠牲として、羊やヤギを捧げることが定められていました。そして、イエス様が来られたとき、バプテスマのヨハネが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと、イエス様を見て、そのように叫んだわけです。これほど聖書が羊飼いと羊にこだわっているのはどうしてなのか。なぜこのように聖書の中には羊飼いと羊という話が出てくるのか。それは羊飼いと羊との関係が神様と私たち人間との関係を表しているからであるわけですね。当時イスラエルの人々はそのことをダビデの歌った詩編から教えられていました。詩編23編にこのようにあるわけですね。少しお読みしたいと思いますけれども。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの道、あなたの杖、それが私を力づける。そして六節には、命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろうと。このようにダビデは、主は私を導かれる羊飼いだと告白しています。イスラエルは、イスラエルの人々が、この詩編を愛聴していた。本当に好んで、この詩をですね、読み、また聞いていたわけです。イエス様はそのことをよくご存知であられました。だからこそ、ここで羊飼いと羊の例えを話されたわけです。そしてご自身が人々を導く、誠の羊飼いであるということを、このところで示そうとしておられるわけですね。イエス様がここで教えておられるのは、イエス様ご自身が良い羊飼いであるということです。今日お読みいただきましたヨハネによる福音書の10章の1節から5節のところにまず目を向けたいと思いますけれども、はっきり言っておく、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は、盗人であり、強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は、羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立っていく。羊はその声を知っているので、ついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからであると。そのようにあります。イエス様は羊飼いと羊の関係についてこのところで語られました。ところが、 6節のところを見ますと、イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかったとあるわけですね。先ほども申し上げましたけれども、イスラエルの人々、ファリサイ派の人々もイスラエルの人々ですね。で、彼らが羊と羊飼い、このことを知らないはずがないわけです。でも彼らは、このイエス様が言われた例えがわからなかった。そこで次の7節から10節で、イエス様はさらにこう言われるわけですね。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は、皆、盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は、門を出入りして、牧草を見つける。盗人が来るのは、盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために、他ならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも、豊かに受けるためである。と、このように言われました。この例えはどういう意味があるのでしょうか。一体イエス様はこのところで何を語ろうとしておられるのでしょうか。それはイエス様こそ救いの門であるということ。そしてイエス様こそが永遠の命を与えてくださるお方であるということを示しているわけですね。イエス様はそのことを人々に教えておられるわけです。羊飼いは囲いの門を開いて羊を野原に連れて行き、草を食べさせ水を飲ませるわけですね。つまり羊たちを養います。そして夕方になると囲いの門まで羊を誘導し、羊が門から入るときに怪我をしていないだろうか。また、出て行った数だけ、ちゃんと帰ってきているだろうか。100匹いれば、100匹の羊が、無事に怪我をせずに帰ってきているだろうか。そのように、見るわけですね。この囲いの門、これは、羊が一匹一匹通っていく狭い門でもあります。だからこそ、羊飼いは、そこを通る羊たちを、一匹一匹、しっかりと数え、また、その様子を見ることができるわけですね。もし羊が迷ったり、盗まれたりしていたならば、それは羊にとっては、死を意味するわけですね。草を食べに行き、水を飲みに行き、そして誤って川に落ちてしまうとか、狼によってこう食べられてしまう。また、泥棒に盗まれてしまう。それは羊が死ぬということを意味しているわけです。この例えは、私たち人間にとって、正しい救いの門は一つであり、それがイエス・キリストであるということを示しているわけです。私が門であると言われたイエス様こそが、十字架と復活によって神の救いに預からせてくださる救いの門を開いてくださったお方であるわけです。そしてこの門は、すべての人に与えられた、ただ一つの罪の許しの門であるということなんです。羊はこの門を出入りすることによって、日々の生活を安らかに安心して送ることができるわけです。それは私たちも救い主によって永遠の命を与えられ、 日々の生活を豊かに生きることができることを示しているわけですね。つまり、この唯一の救いの門から入る者には、罪許され、天の御国へと招き入れられる永遠の命が保証されているということです。そして、11節から14節のところを見ますと、イエス様ご自身が、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは命のために、羊のために命を捨てる。羊飼いでなく、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げるとあるわけですね。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っていると、そのように言われています。羊はとても弱い動物ですね。目もほとんど見えていないような状態らしいですね。つまりすぐ近くは見えるかもしれません。しかし少し離れたり、まして遠く離れてしまうと全く見えない。でも羊は自分たちを安全に導いてくれる。また自分たちを養い育ててくれる羊飼いの声を知っているわけですね。その声を聞き分けることができるわけです。ですから、他の人の声にはついていかない。それに従うことがないわけです。しかし自分たちを守ってくれる。自分たちをその青草の原へ連れて行き、また水を飲ませてくれる。水のほとりへと導いてくれる。そういった羊飼い。そして自分たちが無事安全な囲いの中へと導いてくれるその羊飼いを知っているわけですね。ですからその羊飼いの言うことを聞けば安全に安心して暮らすことができる、休むことができる、そのことを知っているわけです。イエス様はそのことをここで教えておられるわけですね。イエス様こそが真の誠の主であるということ。そしてイエス様は羊のために命を捨てられるということです。先ほどお読みいたしました詩編23編に語られている羊飼いとは、まさにイエス様のことです。そして、イエス様は、主なるお方であるわけですね。ヨハネによる福音書の中で、このことは何度も何度も語られています。ヨハネの福音書に語られている真理がそこにあるわけです。イエス様ご自身が、繰り返し主張されていることでもあるわけです。良い羊飼いは羊を守るためには命さえ捨てるという真理を示し、イエス様が羊である私たちのために命を捨てられることを予言しているわけです。この例え通り、イエス・キリストは、イエス様は私たちの罪を許すために私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださいました。今日第一礼拝の中で大勢の子供たちが礼拝に集いました。この左側の真ん中のところの半分ぐらいに子供たちが座りました。そしてこの右側の真ん中のところの半分ぐらいには学生たちが座りました。 そしてその周りを大人の方々がですね、こう、守るようにして座っていてくださったんですね。でその中で、子供たち、お友達にですね、それぞれ自分たちには罪があるっていうことも伝えました。どんなに小さい子供でも嘘をつきます。よく子供たちの中でこうお話しするときにですね、こう罪というものを握りしめている。そして、お母さんがそれを見せなさいって言われたら、その手を後ろに隠して、左手に持ち替えて右手を見せます。次に、左手も出しなさいって言うと、また右手を引っ込めてこうするわけですね。両手を出しなさいって言うと、子供はパッと両手を出します。そうすると、後ろにポトンと落ちてしまうわけですね。そして、自分に罪があるっていうことがバレてしまう。子供はとても純粋なところがありますので、そのようにしてするわけですね。でも大人だったらどうでしょう。後ろのズボンの ところが何かにピュッと隠してですね、出すかもわからない。でも後ろを向くとバレてしまうわけですね。そんな風に私たちの罪というのはイエス様、神様がご存知です。いくら私たちが隠そうとしても、ごまかそうとしても、主はご存知であるわけです。でも主は私たちを愛するがゆえに、その罪を許すために、十字架にかかって死んでくださった。羊飼いが命がけで羊を守るように、狼から、また、泥棒から、危険なところから、羊を守るように、イエス様は私たちを守ってくださる。そういった罪の縄目から解き放ってくださるわけですね。良い羊飼いは、羊を守るために命さえ捨ててくださる。それがイエス・キリストであるわけですね。主である神様がどうしてそこまで私たち罪人のために、私たち人間のために、私たち人間を作られた、天地万物を作られた創造者なるお方が命まで捨てられたのか。それは先ほども少し申し上げましたけれども、私たちをそれほどまでに愛してくださっておられるからです。今日もこうして大勢の方がおられます。また第一礼拝でも今と同じぐらいの子供たちや大人の人たちがいました。でも神様は一人一人を愛しておられ、一人一人の名を呼んでおられるわけですね。そして安全に生活しているか歩んでいるか、しっかりと見ていてくださるわけです。羊飼いがその門のところで羊たちが一匹一匹通るのをしっかりと見守っていてくださっているように、イエス様は私たち一人一人をしっかりと見てくださり、その名を呼び、私たちの安全を守ってくださっているわけですね。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。それほどまでにご自身の命を捨ててくださるほどに、羊である私たちを愛し、命がけで守ってくださる羊飼いのように私たちを守ってくださる。だからイエス様が私の羊飼いであり、私の良い羊飼いであるということです。イエス様が教えられたように、私たちは羊と似ている弱い存在です。罪があっても、それを自分ではどうすることもできない。罪を悔い改めても、 また同じように罪を犯してしまうことがあります。そんな弱い存在が私たちです。自分の一人の力では生きていくことのできない弱い存在、どこへ行ったらいいのか迷うことがあります。迷ってばかりっていう人もおられるかもしれません。まだ何を目標にして生きていたら良いのかわからなくなることもあります。だからこそ私たちには良い羊飼いが必要であるわけですね。青草の原と憩いの水のほとりに導いてくれる良い羊飼いが私たちには必要であるわけです。では誰が私たちを正しく導いてくれるのか。親でしょうか。学校の先生でしょうか。そういうふうに子供たちに話しました。今私たちはもしかしてもう親が天に召された方もおられると思います。またもう学校には行っていないので、そういった先生もいないかもしれない。しかし、私たちの愛する信仰の友がいます。また愛する家族がいます。そういう人たちが私たちを導いてくれるのでしょうか。もちろん、いろんなことを教えてくださったり、知識を与えてくださったりすることもあるかもしれない。しかし、そういった家族もまた私たちと同じように迷いながら歩んでいるわけですね。いろんな悩みや苦しみがあります。そういった人たちも正しく導いてくださる羊飼いなるお方が必要であるわけですね。一人一人、顔も体型も性格も環境も違う、そういった私たちですけれども、そういった中で、私たちに唯一、知恵を与えてくださるお方。そして、私たちに優しさを与えてくださるお方。そして、愛することを、愛されることを教えてくださるお方。そのお方が唯一のお方であるイエス様であるということです。聖書は私たちに良い羊飼い、私たちを安全なところへと導いてくださる、私たちの歩むべきその道を示してくださる、そして共にいて守ってくださる、また私たちを養ってくださり、私たちがどこへ行くにも、また帰ってくるときも、安全にちゃんと元のところに帰ってきているのか、怪我をしていないだろうか、または罪を犯していないだろうか、そのことをしっかりと見守ってくださっている。そういったお方、良い羊飼いがどなたであるかということを、私たちに教えてくださっている。それがイエス・キリストであるということです。イエス様がバプテスマを受けられたときに、これは私の愛する子、私の心にかなうものと天からの声がありました。私たちにとって最高の羊飼いは、このイエス・キリストであるということを天におられる父なる神様が宣言しておられるわけですね。そしてイエス様は神について、神様がどういうお方であるのか、神の愛がどれほど深い愛、広い愛、高い愛、大きい愛であるかを教え、また私たちに永遠の命を与えてくださるお方であるかということを私たちに教えてくださるお方です。なぜなら イエス様は唯一神のもとから天から降りて来られたお方だからです。そしてイエス様は私たちを罪から救うことのできるお方であるわけですね。なぜならイエス・キリストだけが、イエス様だけが私たちの罪を許すために十字架にかかって私たちの身代わりに死んでくださったお方だからです。私たちの罪はその十字架によって許された。イエス・キリストを信じる人は、このお方を私の神、私の救い主と信じるときに、その人の罪は許されるわけですね。そして私たちの心の中にある汚い思い、人を妬んだり、また悪口を言ったり思ったり、また喧嘩をしたり、そういった汚いものをすべてあの十字架の上で流してくださったその血潮によって清められたわけです。それはイエス様があなたを愛しておられるから。たとえこの地球上の70億以上の人がいるでしょうか。その人たちが私一人を、いやあなた一人だけが罪を犯して、それ以外の人が正しい人であったとしても、イエス様は十字架にかかって死んでくださった。それほどまでに私たち一人一人を愛しておられるお方だからです。そしてイエス様は、私たちを正しく導くことのできるお方である。なぜなら、良い羊飼いのイエス様が門となってくださったから。イエス様を通って私たちが外へ出ていくとき、そしてイエス様を通ってまた家に帰ってくるとき、どこに行くにも、イエス様を通って私たちは行くわけです。その時、イエス様は私たちを養い、守ってくださる。あの羊飼いが、門を通る一匹一匹の羊をしっかりと名前を呼んで、そしてその安全を見守っておられるように、羊飼いなるイエス様が門となって私たちを一人一人その名を呼んで守っておられるわけです。このお方、このイエス様が十字架に死んで三日目によみがえられました。そして今も私たちの、いや私の、あなたの良い羊飼いとして今も働いていてくださるわけです。このお方を私たちが心から信じて、私の羊飼いである。イエス様こそが私の良い羊飼いであるということをもう一度一人一人がしっかりと心に刻んで、このお方と共に歩ましていただきたいと思います。お祈りをいたします。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。愛する天のお父様、皆我が目心から感謝いたします。イエス様が、ご自身が羊飼いである、そのことを羊飼いと羊の例えを用いて、私たち一人一人に教えてくださり、また、イエス様が門であり、私たちを正しいところへと、導いてくださる。それはイエス様を通って私たちが歩み出すときに主が必ず守ってくださることをもう一度心に覚え、心から感謝いたします。どうぞこの方を 私の羊飼いとして、しっかりと心に受け入れ、羊のような弱い存在である私たちを、今も、いつでも、どこにいても守ってくださり、養ってくださることをもう一度、一人一人が心に覚えることができますように。イエス様が私の良い羊飼いであることを、そして私たちに永遠の命を与えてくださるお方であることをもう一度知ることができますように。主はそのために十字架にかかって死んでくださり、私たちの罪を許し、私たちが永遠の命をいただくことができるものとしてくださった。そのことをもう一度一人一人がしっかりと覚えて歩むことができるように導いてください。感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。共にお祈りいたしましょう。